101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。この間からずっと、日本遺産に認定された西宮の酒造り、それに関わる町のいろいろってなことで番組を進めてきましたが、今日はその宮水というテーマで、お話を聞きたいなと思ってやってきましたのは、西宮の恵比寿さんのちょっと北側に事務所があります住川先生の研究所です。住川武先生にお話をいろいろ聞きたいと思います。住川先生、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
僕は実は住川先生のお父さんの教え子でして。
ありがとうございます。先
生の住川先生は西宮市立西宮高校の地学の先生やってはる、はい、とっても難しい話を、いっぱいしはんねんけど、もうちっとも分からへんで、質問してるにしても何質問したらいいか分からへんようなお話やったんですけど、それが後に、西宮の宮水をこんな大事なもんちゃんと保存せなあかん言うて研究所まで作って、いろいろ保存のための研究活動をしてはる。でそのご子息武さんがまたそれを引き継いでやっていらっしゃる。聞くところによると、もう家族ぐるみみんなでやってらっしゃるようなことらしいですね。
あ、そうです。
皆さんお好きなんですか、そういう。
お好きというか、はい、親父の意思がここに伝わってしまったかもしれないです。
なるほど、はい、昔からそうやって家族でいろいろお話をしたり協力したりしてやってこられて。
そこはちょっと変わるんですけど、私はまあ、20年間ほど神奈川県の方に別に行ってましたんで、それで私が戻ってきてから、あの家族を呼んだという形になっております。
そうなんですね、それでもちゃんとついでやって
は
る、
やはり僕が親父の姿を見てて、きっとね、それを見て真似てる姿を子供らどっかで見たんでしょうね。
そうでしょうね。
やってたら面白いなという格好でやってくれております。
いや、もうその住川家にはもうそういう遺伝子がずっと続いてるんかもわかりません。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
で先生、この度日本遺産に、この先ほど言いましたように酒造りの町のいろいろが認定されたということなんですけど、まあ宮水という日本酒にとっては本当に切っても切れん縁のある、あるいは一番大事やと言われる、そういうものについての研究の保存活動もしていらっしゃる。先生ご自身としてのご感想はいかがですか。
宮水が日本遺産に選定された、そのことはまずですね、宮水って何ぞやと。
それはそうです。それで
宮水は確かに酒に適した水という、面もありますけれども、その人間の知恵、地域の情けで守り抜いてきたものでもあるわけなんです。
やっぱり守られてきた、
守ってきてるんです、それでこの西宮という町を見てもらえればお分かりいただけると思うんですが、開発はきちっと進んでおります。
それでやってますね、ビルもペアでき
てますね、それで一方宮水っていうのは地下3メーターから5メーターを流れる非常に浅い地下
水、浅いとこ流れてますね、
だからそれが今でもこう流れてるということは、そこはみんなの努力、それから地域の協力があっての、その賜物であったと。
いや僕もねそれ思います。阪神高速なんてできたでしょ、それからビルもいっぱいできてますし、そうするとやっぱり地下掘って基礎して深いところまでコンクリートを入れてしまうというのが、普通でしょ、それがしてないのかなと。
それがですね、地下を触るということは影響はゼロにはできないですよね。
そりゃそうでしょうね。
でもただ100出る影響をできるだけ減らすと、50にするとか30にするとか、そういったことにいろんなことで知恵を巡らしているということがあります。
やれるわけ
それでそれはいろんなその地下水を守るための工事方法を、
はい、
あの考えるとともにですね、実際それ の, あの効果があったかどうかということを地下水を観測して検証して、
はいはい、
そしてそれを次に活かせると、
はい、
活かしていくと、
この通りちゃんと守れてますよということを証明する、
証明してそれ 中にはちょっと失敗 あまりうまくいかなかったことはあるけれども、やばかったと、それはあのネガティブインフォメーションとして次にまた反省材料として持っていくと、
はい、
そうした活動がもう90年以上ですか、1924年に宮水保護調査会が設立してできてますから、
はい、
そのもう96年ぐらいになりますか、
もうちょっとで100年にな
ります。だからそれだけのデータベース、そうした事例が蓄積されております。
なるほど。
ですから私はちょっと申し上げたいのは、
はい、
宮水が日本遺産に選ばれたということは、開発と地下環境の保全、
はい、
これの両立を検証した、そして それが遺産としてなったのかなと思って、
はい、
それで非常に喜んでおります。
なるほど、
はい。
まあ、これは本当に大事なことはちゃんとされてるということで、そういう点では本当拍手喝采ですよね。西宮のやり方っていうのはね、
私はもう本当にそう思っております。
本当そうですね、
は
い。まあ、それが先生のご感想やると僕らもそう思いますわ。
ありがとうございます。
本当に難しいもんがちゃんとやられてるということね。だってその宮水がこの馬酒の秘密と言われているその理由ですね、
はい、
なんで宮水は酒に合うんですか。
一応宮水はカルシウムはたくさん含まれております。
カルシウム、
カルシウム、それからあとはリンとかカリウムも豊富に含まれていると、いわばミネラルが豊富な地下水であると。
ミネラル水みたいな、
ミネラルがあるんですよね。
なるほど、はいはい。
ところで一方で酒の邪魔となる、まあ、酒が一番嫌うその鉄分が少ない。
鉄があると酒は分かんない。
色がついたり匂いがしたり。
あ、なるほど。
ですから鉄が少なくてミネラルが多い、はい、それでミネラルがあることで酒の発酵が促進される。
なるほど。
しかし鉄は少ないからいい酒につながると、こういったことで宮水の酒はいわゆる男酒って言いますか。
なるほど。
発酵が進んだしっかりとした酒であると。
はいはいはい、はい、
そういう。
なるほどね。うまいこと出たもんですな。さけどそういう水がうまいことこう出たというか探さはったというか、
まさにその通りですね。
いつ頃誰が発見しはったんですか。
記録では1840年に山村太左衛門氏が宮水を発見したという、
はい、山村さん、
太左衛門、
はあはあ、
桜正宗さん、
桜正宗さんね、灘の、はいはいはい、
これがあの魚崎と西宮に蔵を持ってて、
はい、
どういうわけか西宮の蔵で作ったお酒が
おいしい、
おいしいと。それでそれは一体なぜだろうと、
はい、
それで酒を作る人、当時さん、
はい、
それから道具、
ええ、
それから米、それを一緒にしてやっても西宮の酒がいいと。
あ、
で違うのは水だということを発見されたそうです。
そうか、西宮の杜氏さんとか西宮のお米とか、ね、みんなそれを神戸持って行ってやってみたけどやっぱり違う、
はい、
で宮水という名前まで付けられて、
はい、
お酒に合うのは日本一この水ということになったわけです、
ね、
はい、
そうですね。
だけどこれ住川さん、こういう水っていうのは他では出ないんですか。
なかなか出ませんね。
ああ、そうです
。宮水は一つの地下水というよりも、まあ、地下水というのはその伏流水
から流れてる、
川から、はい
はいはい、
でその伏流水が宮水大きくいって3つの伏流水が混ざって出来上がってる酒なんです。
ああ、そうですか。
で一つは恵比寿伏流、
恵比寿伏流、
これはあの宿川の方起きてるとして、
はいはい、宿川からこう伏流でずっと出てくる、はいはい。
それであとの札場筋伏流っていうものが今の171号線市役所筋のあたりから北から南に流れてくる地下水。でもう一つは宝安寺伏流、これはどちらかというといわゆる西宮北口とか、
はい、
あっち側の方面から流れてくるんです。
あ、津戸川とか真ん中川ですな、
そうです。
は、
まあ、その上流は向こう側の
伏流水だと思うんですけども、向こう側ね、向こう側から出てくるのと宿川から来るのと、はい、真ん中辺通ってくるの
もあるんですよ。
いろいろあるわけ
です。あるんです。でそこにもう一つ大きな味噌があるんですよ、
はい。
宮水地帯というのは昔から、はい、今から7、8000年前、僕は生きてませんけれども、陸地だったところにあります。
はいはいはい、
それでその今の札場筋伏流とか、
はい、
宝安寺伏流というのは、
はい、
北から流れてくるんですが、その周りは昔海だったんです。
なるほど。
ですから海のところを通ってくると海のミネラルを含んだ水が、
ちょっと塩分含んでます
な。塩分も、塩分はまあ海に近いこともあるんですけど、その塩分も確かに含んでおります、
はあ、
それが北からと、それから北東方向、北口方面からそういう水が、はい、そのミネラルを含んでどーっと流れてくるわけですね、はあ、それでそれが宮満地帯の方に流れ込んでくる、
はい、
でそこに今度宿川の伏流水である恵比寿伏流がドカンとぶつかると、
は
い、それでその川から来る水っていうのはその酸素たくさん含んでおります、
はい、
ミネラルは少ないんです
よ。ああそうか、はいはい、
それでその酸素を多く含んだ水がその先ほどの、札場筋伏流、
はい、
宝安寺伏流、その水とぶつかることによって
は
そこに含まれている鉄をですね、
はい、
酸素が酸化して、
はい、
その鉄が水から除去あの沈んであの沈殿してしまうと。ですから宮水のところで取れる水は、
はい、
ミネラルが多いけれども鉄が少ない、それでこれが酒に適した水になっているという。
大事なものはちゃんと残して、はい、いらんものは排除してっていう、
そう
です、そういうことなんです。
そうですね。
でその3つの伏流水が合わさるところが宮水地帯と言われている、はい、あの辺ですか。
宮城さん、今まで言うたら久保町から石材町
付近、久保町石材町、はい、
で約500メートル四方の、
たったそれだけしか
それだけしかありません。
ものすごく狭いです
な。それで先ほどちょっと塩分が含まれてるということを言われたんですけど、その地帯っていうのはもう海に近いんです。ですから南側から海水の影響を受けてます。
なるほど。
それで潮が少し入って
ます。はいはいはい。
これを今の地帯より南に下がると塩水が入ってくるんで、酒には適さない。
ああ、そう。
で、一方で北側行くと今度宿川から恵比寿伏流から外れちゃうんで、鉄が出てくると、
は
い。
なるほど。
そういうことで今の場所は、死守しないといけないと。
なるほど。
それぐらい今は考えてます。
それほど貴重な水という。
はい。
まあ出ることは出る、宮水に似たような水は出ることは出るけど、宮水そのものとはだいぶちゃうでということになって、
ね、
あの宮水地帯っていうのは43号線から下でおっしゃったように江別さんのあたりからあの溶岩筋あたりまでしか入ってない、
そうですね、
非常に狭い範囲ですね、はい、
です。
でもあそこにはそういう宮水発祥の記念碑が建っていたり、
はい、
公園ができていたり、
はい、
それからあの各酒造会社それぞれに持っておられるあの宮水を汲み上げる井戸ですね、
はい、
あれがこうきれいな形にしてあって、
はい、
本当にあの大事にされてるなという 感じしますもんね。他のも
う
日本中探してもこんなうまい水は出えへんというふうな水がここだけで出る、
はい、
そやけど地下水のことやから島に干上がってまうのちゃうかと思ったり、
はい、
いつまで続くんやろなと思ったりいろいろ心配があるわけです、
はい、
それからおっしゃったように経済事情がどんどんどんどん好景気になって、
はい、
ビルがたくさん建つとか道路がたくさんできるとかいうふうな時代になってきましたから、はい、あの発掘されてそういう浅いところを通っているあの地下水が邪魔されてしまったらどうにもならんがな、
ええ、
行き先なくなってどっか行ってしまったとか
、はい、
いうようなことになるわけですよね、ええ、これが一番心配ですね。
ただあの最初に申し上げましたけど、
うん、
宮水保存っていうのはその開発を止めるというそういう趣旨は全くないんですよ。だから開発と地下水をその両立を図るというところがあります。ですから例えばですね地下室を作ったりすると水が止まります
ね。止まりますね。
でもそうした場合にはその地下水を流れる流路、
はい、
道をまた別にバイパスを作ってくれと、
は
あ、ですからあるその四角い箱が入ってもその周りを水が流れてくれるように、あるいはできるんだったらその中間にですね、
はい、
通水バイパスをおっしゃる通りなんです
へ
そういう対策を打ってもらったり、
そんな工夫されて
やってます。それあるいは杭を打つにしても、
はい、
その穴を開けてですねそのままセメントでできた杭を作ったりするとセメントの影響は出ちゃいますね、
はい、
地下水にも。でそれを避けるためにその鉄のパイプを入れてその中で杭を作ってもらうと
か、なる
そういった対策をいろいろ打っております。
へ、ね、あそうか。そしたら住川さんおっしゃるのはその調査保存調査っていうのは宮水守らないかんから工事が始まりそうな時に行ってやめてくれと言うんじゃなくて、
はい、
どうやったら宮水を守りながら建物ができるか構造物ができるかいうのを相談して研究すると、はい、そういうやり方なんです。
そうです、はい、
ははもっ ょっと難しいやろうなと思いますね。そうするとただただやめてちょうだい、ここは宮水やからやめてちょうだいって宮水保存条例ができたから、はい、こただただ止めるんかなと思ったら、そうやないんですな。
だからそれはね、実際やってもらうためには分かってもらわないといけないんですよ。
それはそうです。
分かってもらうためにはその何が一番必要かというとデータなんです。
データ、
データ、
はあ、
だからこうした場合にはこういった問題が起きたよ、はあ、こういうこうしたこの場所でこういうことするとこういった問題が起きたよと、
うん、
そういったデータがその90数年の中に蓄積されております、
うん、
それでさらにその時代とともにその計測技術も上がっておりますから、
はい、
より精度の高い、
はい、
結果を 得ることができるんですよね、
ええ、
だからそれを相手さんに提供して、それでお宅はこういうことするとこういうことは起こったから、でまた別の場所ではこういうケースの時にこうやったらうまいこといきましたよ、でそれをなんとか取り入れられないかと、そういう話を今しております。
ああそうですか、はい、いやだけどまあそれ分かってくださったらありがたいし、まあ分からすのも大変やろうと思いますけれど、まあ、そういうデータがあるからやっぱり実証されていって、
はい、
説得する力があるわけですな、
はい、
だけどまあ考えてみれば西宮で何かそういう宮水地帯で工事をしてないかんような方々っていうのも、あらかじめ分かってきはることは分かってきたんね。
そうですね、ある程度ね、
覚悟をして
分かってはる方もおられます。ただこのご時世、ね、
はい、
そこにずっとおられる方じゃなくてよそから来られた方、あるいはこちらでいつも仕事多く仕事をしてたその工事業者さんではなくて、
はい、
急にこちらに来て全く知らないということで、ね、いろいろ協議が難しく進む場合もあります。
はい、いやいや、そんな話聞いたら今の時代でもそのコロナウイルスと経済活動っていうののまあ反対の立場の話がこう一緒にされないかんという時代が似てるなという感じがしますけど、
ただ私は、ね、思うのは はい、持続可能な社会とかという言葉を言いますね、
はい、
サステナブルな社会って、うん、その持続可能ということを実現するために、
はい、
じゃあ例えば地下の工事についても真剣に取り組まんとあかんのではないかと。
そりゃそうです。
でここは宮水地帯だから宮水を守るというそういう具体的な課題があって、
はいはい、
それでその目でですね詳細な調査をやっていくわけです。
そうですね、
ただよそはそういうものはなければ、
はい、
何をやってもわからないですね。
ただただ漠然と
漠然としてやってるだけだから持続可能っていう言葉を使って自分たちの子孫がこの今の環境そのまんま保たれた中で生きていけるにはどうしたらいいかということを真剣に考えるんだならば、宮水だからこうするんではなくて、どこでもねこういったことは考えてやらなくてはいけないんじゃないかって。そういうだから私はまあ、あるその学会とか、そういう協会とかね、例えば工業用水協会とかあるんですけど、そういったところでこういった事例をどんどん発表していってます、やはり座長さんの中にはこうそうしたことが日本全体に展開されればいいですねって言ってくれる人もおります。
ですね、大事なものはきちっと残す、そうです、せやけどこちらは発展もせないかん、
そうです、
それを両立させるのにどうしたらいいかというのをまさに宮水保存調査会がやってはるわけで、
日本から見たら本当ちっぽけなものかもしれません。
いやいやいや、
でもねそういったことをみんなもそういう考えを持つことが大事じゃないかと。だから、
ね、
工事をされる方は、工事をやったら終わりじゃないんですね。工事をやった、じゃあその工事をやった影響が周りに及ばないことを確認した初めてその工事が終わったと。だからそれぐらいの意識を持って、
ね、
工事するが、あるいは設計する方もね、
はい、
この上門が綺麗なものができた、
はい、
大きなビルができた、
はい、
でもそのビルができても地下は全然影響ないよということをちゃんと検証するぐらいの気概を持ってやってほしいなと、それが私は思うことなんです。
はい、いやいや、今そのお話聞きながらふと思いましたが、地下水なんてこの湧き出てくるまでに一番最初六甲山のてっぺんで雨が降った、それが地面から入った、ここへ出てくるまでに何年とか何十年とかかかってるわけでしょう。でそれが工事のためにこの工夫をして何とか避けられた、湧き水が止まらんようにちゃんとできるように避けられた。だけどそれの検証っていうのは実は10年20年30年とだいぶ長いことかからんと
そうです。
本当に分からへんでちゃうかなという
おっしゃる通りです。
気がしましたね。そうすると、そういうことで本当に大事やということになって、工夫をして避けられた、工事をされた方っていうのは、それから先何十年もやっぱり検証してもらわないかんということ。
そうです。
もちろん住川さんたちも一緒にそれは見守っていかはるんでしょうけどね。偉い仕事ですな。
まあ、そういった面では酒屋さんがお酒作り続けてる限りは、それを検証しながら進んでるということになりますよね。で、少しね、話は変わってしまうかもしれないんですけど、前もお話させてもらったかもしれませんが、六甲山を緑化するという事業、昔は六甲山はハゲ山だった、草木がなかった、それに対してその京都府立大学の大手先生でしたっけ、名前間違ってたら申し訳ないんですが、その人がそれを緑に変えると、その時に植えていく木の順番を変えていってね、最初はこの木、次にはこの木、次にはこの木と、
はい、
じゃあその成果っていうのは10年経って初めて効果がありそうかなっていうのは分かると。で、実際の効果は100年経たないと分からないという、でも自然ってそういうレンジのものですね。
そうですね。
で、地下水も今非常に長いことかかって、今宮水は大体3年から5年ぐらい。
ああ、そうですか。
それで深いところの地下水15メーターか20メーターの水は大体5年から10年の年月が経っていると言われてますけれども、それもある一部で測っただけで、実際にはもっとかかってるものもあるかもしれない。だから我々はその、まあ、人間の尺度で考えるレンジでは考えるものは考えていけないと。
分からんことまだいっぱいありますやろからね。
でもう一つで思うのは、例えばコンクリートの建築物の寿命を50年で設計してやってますとか、そういうことは結構あるんですよ、あの建物で。
ああ、そうです
。でもね、50年って言い続けても何年経ってますって。だから今までこれでやったら50年経つんやったら、次は100年持つもの、1000年持つものって、なんで地下の構造物そう考えないのって。だから僕はそういうことを思います。
ほんまそうです
か。だから地下の下水道ありますでしょ、あれもコンクリートだったら50年の寿命で設計したと。でもおかしいでしょ。下水道は道路の下走ったりしてるの多いですよね、そしたら道路のとこで取り替えるための工事をするとしたら、どんなに手間がかかるか、でもそれを考えたらね、多少その時の手間がかかっても100年200年持つものをその時作ってたら結果的には安全でしょって、だからそういったことに、だから今の、あの生活というか今の技術が当たり前と思ったらいけないんじゃないかと。だから私ども観測してる時に、今までの観測ではダメだと、常に何を見ていくんだ何を見ていくんだということを、当然観測する技術も上げていかないと、それを心がけております。
何歩でもせないかんことはあるで、
ありますね。もう疲れました。
いやいや、今までも長いことその宮水守るためのご苦労されてきてますけど、そういうこう新しい開発とぶつかった時に、あのいろいろ苦労なさったと思いますが、どんなご苦労がありましたですか。
一番、まあ、苦労っていうのはまず地下水っていうのは地下を流れてるもんで、地下って見えないんですよね、それをどうしたら見えるかという時に、まずそれが自分に対するその、まあ、課題といいますか。で、次にその見えたか見えてないかわからない、それを一人どう説明するかと、それはまた難しい話なんですよ。
そうですね。
それで一方でこの開発を進んでいくわけで、次は例えば設計とか施工って、その最初の設計される場合、その当然最初お金の話も出てきますから、でこういうものを作りたいと、でもそこではほとんど地下水については配慮されてない、設計がされてきます。
そうでしょうね。
でその内容がある程度決まってきて、私どもの耳で入ってきた場合に、それはちょっと困ると、でもう少しなんとかならんかとか、でもそのそういったことを持っていってもですね、もうある程度設計が固まってると打つ手が限られてきていると。だから本当はその設計するもう基本設計の段階から地下がこの辺りで工事をする場合に地下水に影響を与えないためにはどういうふうにすればいいかということは練られておって、で一方で私どもの方、まあ、我々の方からはそういったことに対してこういう事例があるよというふうなことをきちんとしたデータでね、理解してもらって分かり合って、そこからあの設計を進めていったりすると、もう少しうまくいくんじゃないのかなって思っております。
その時期っていうのが、話をせないかん時期っていうのがちょうどいい時にピタッといったらいいですけど、 やっぱり遅れ遅れになったりするんですよね。はい、話ができてしまってる、それを今からもっぺん考えてっていうところは難しいでしょうね。
ね、
ああ、なるほどな。まあ、そういう。
もう一つね、うん、怖いのは、はい、これからの解体工事です。
あ、解体、ね。
今、もういろんな建物が建ってますけれども、はい、だんだん寿命が近づいてきて、解体をしていかんと、解体の時に杭は抜かんとあかん、
はい、
地下の構造物を取らないといけない、
はい、
多分イメージされたら簡単だと思うんですけど、あの最初杭を打つ時は詰め物をしていくから、下の水がそう抜けるということはどちらかというと少ないんです。
ああ、そうか。
それを抜くとですね、
ずーっ
とそう水が、あの例えば地下水が吹き上がったりすることもあるんで、
吹き上がってきたりしますよね。
で、解体工事は非常に大きな問題だと思います。それでその解体工事でも今度は西松さんに怒られるかもしれないんですけど、宮水の条例には解体は入ってないんですよね。
そこまで考えてなかった。
でそれは考えてなくてもそれはいいんですけど、それでただ私は思うのは、あの宮水の、あの宮水保存条例というものについてあれは罰則ないんですよ。
あ、そうですね。
だから極めて紳士的な条例です。
はいはい、そうそう
そ
う、努力目標
で。努力でしょ、はい、それでそれはお互い分かり合ってやっていこうと、
はい、
だから水を飲みたくない馬に水場に連れて行ったって飲まないです。
そうです。
だから聞く耳ない人にいくらデータ与えたところで誰も分からない。でもそういったことをその宮水に対しての関心をね、少しずつ高めていってもらって、あの宮水保存調査会自体は何もケチつけてるんじゃねえよと、
はいはいはい、
こういうふうにしてほしいと。で開発は進めてもらって結構でも、そうやけど宮水も守ってください、うん、だから解体も同じように宮水守ってくれよと、
う
ん、でそれをね、分かってもらうようにしていかんとあかんのかなって、そこら辺はこれからの大きな課題だと思っております。
えらいことやな。そうですか。まあ1年間に 何回何十回といろんなこう説明をいろんな人にしていってはる住川さんが、これから先考えた時にこういうことが起こりそうやというね、今キョラッと聞かせていただきましたけど、本当に世の中っていうのは進んでいきますが、あの物を作るのと同時にそれが耐久期限が来た時には潰さないか、その時のことはあんまり考えられてないというのは実に困ったことで、そのこともすでに気がつかれて今からそれの対処を考えていらっしゃる住川さん、ますますこれから、やっていかれることを、努力されることは多いやろうと思いますし、ご苦労も多いやろうと思いますけど、まあそんなご苦労のおかげで美味しいお酒が宮水によって作られている、我々感謝せないかなと思います。みんなでなんか住川さんの研究に対して、あるいはそういうあのご努力に対して援助できるようなお手伝いできるようなことがあったらしたいなというふうな気がいたしますが、これからもよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日は馬酒のもと、本当にこれこの水がなかったらこんな美味しいお酒はできないと言われる西宮の宮水について、それを保護し、あるいは、調査を研究をして、これからも守り良くしていこうとおっしゃる住川武史さん、研究所に、お邪魔をいたしましてお話を聞くことができました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。